ただいまより2010年5月23日聖霊降臨節第一主日の礼拝を始めます。希望は私たちを欺くことはありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。唱詠26番を歌います。父なる神様、聖霊降臨節第一主日の礼拝を御前に捧げます。集り来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌433番、1節2節4節6節を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。ご在天の主なる御神様、今日こうして私たち共にペンテコステ、教会の誕生日であるこの日にあなたの御前に集うことができまして感謝いたします。雨が降りしきる中でありますけれども、この雨をも用い、あなたは木々に命を与え育まれます。私たち一人一人にもあなたよりの聖霊が与えられ、命が生かされ、この地上での歩みが与えられていることを今再び覚えるものであります。感謝し、皆を讃え賛美いたします。そのようなあなたの恵みのうちにある日々においても、すぐる一週間、気づいてかまた気づかずしてか、一人よがりな思いのうちに私たち振る舞い生きることが多々ありました。またあなたを求めつつも、すべて自分の思い願いばかりが口から出、友やまた隣人のことを祈ることができないことが多々ありました。そのような歩みをどうぞお許しください。またあなたにある真実に生きることができますように、私たち一人一人の心を柔和にし、そして導いてくださいますように。イエス様があなたの身元に戻られた後も、神が共にいてくださることを弟子たちに知らしめるために、あなたは聖霊を送り励まし、伝道の道へ、命の道へまたもう一度押し出されました。その系譜のうちに、この地にも私たちのこの高野原教会が建てられ、共に祈り、あなたの御言葉を語り続ける拠点として立っております。どうぞ今再び私たちにあなたの聖霊を送ってくださいますように。この礼拝があなたの聖霊の働きを共に感じる礼拝となりますように。そしてこの礼拝の中におきまして、 あなたの呼びかけに応えた一人の姉妹が、あなたの主の洗礼を受けようとしております。この礼拝を、洗礼式を祝してください。そして、今日から始まる姉妹の新しい信仰の歩みが、主の守りのうちにありますように。私たちのうちにも、そして心のにかかる一人一人を思い出すときに、心病む友、高齢の中で弱さを覚える友がおります。心病み、また体に不調を覚えるお一人お一人に、癒しと導きをお与えください。高齢の中で弱さを覚える友に、慰めと、そしてあなたよりの励ましをお与えくださいますように。様々な課題の中で苦しむともに、あなたよりの解決と主の愛が私たちに常に共にあることを知らしめてくださいますように。平和を、そして解放を求める声があります。世界の不均衡や不平等の中で飢え渇き苦しむ声があります。どうぞ私たちが、特に世界の指導者たちが、その意図小さきもののことを覚えることができますように、あなたよりの導きが与えられますように。教会のこの誕生日の日、教会の働きを覚えて祈ります。特に午後には解放委員会が持たれます。どうぞその働きが顧みられ、その働きを通して良き実りが与えられ、喜びで満たしていただけますように。働いてくださるお一人お一人をあなたが強めてください。これより私たち、遠藤牧師を通しまして、あなたの御言葉を聞こうとしております。語る先生を強め、聞く私たちの心をあなたによって今開いてください。その御言葉を通して、このペンテコステから始まる新しい習慣をあなたの聖霊を感じ、そして生かされるものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を拝読していただきます。新約聖書214ページ、使徒言行録2章1節より13節、および新約聖書354ページ、エフェソの信徒への手紙2章14節より22節までです。 聖書朗読の後、新しい神の家族と題して遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話しているのを聞いて呆気に取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガラリアの人ではないか。どうして私たちはメイメイが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。この要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。
今読んでいただきました二つの聖書の箇所の中で共通しているのは霊という言葉であります。霊というと私たちは、おどろおどろしい、まあ、その化け物とかですね、悪霊とかそういうもの、どうしても日本語になると悪霊となりますけれども、そういうものを、想定してしまいますが、聖書の中で霊という言葉が出てくる。これは神様の息、神様が創世記聖書の始まりに私たちが人間が創造された時に神様の息を受けて初めて私たちは生きるものになった。まあそれは私たちが命の終わりの時にですね、最後の息を吐き切って終わる、その息がなくなった時に命が絶える、まあ、そこから来ていると思いますけれども、私たちはただ自分の力によって生きるのではなくて、その神様の息、呼吸、私たち人間は 神様の息が私たちのうちに働くことによって初めて生かされるものとなる、そういった考え方が根底にあります。ですから今日はこの2つの箇所でその霊の働き、すなわち神様が見えない形で私たちにどのように働いていらっしゃるのか、そのことが描かれています。2番目に読みましたエフェソの信徒への手紙、先週から読んでおりますけれども、これはパウロという人が獄中、すなわち牢獄の中から書いた手紙だとされています。一つの大きなテーマ、それは主イエスキリストにあって一つとなるということ。まあ一致とか、今もエキュメニカル運動というのが盛んになって、カトリック、プロテスタント、そういう壁を乗り越えてキリストにあって一つになろうという、そういう動きがありますけれども、キリストにあって私たちが一つのものとさせられる、もしくは一つのものとなる、これがエフェソの信徒への手紙が書かれた大きな目標。獄中からパウロが牢獄の外にいて、そして残念ながら敵対していた人々に対して、残念ながら分裂して仲間割れしていた人々に対して、そうであってはならない、キリストにあって一つとなることを目指してほしい、そのような思いで書かれているわけです。そして一つになるということをパウロなりに分かりやすく説明するために体の例えを用いています。先週少し紹介しましたけれども、イエスが頭、イエスが頭である、私たちの体の中である意味最も大切な頭、頭はイエス・キリストであるということ。そして私たちはそのイエス・キリストを頭とする体の部分であるということ。コリントの信徒への手紙には、目は手に向かってお前はいらないと言えず、頭が足にも向かってお前たちはいらないとも言えません。これを最初聞いたとき、そんなん当たり前やんと思いました。体の中でですね、目と手が喧嘩して、目が手に向かってお前いらんとか、それから、頭が足に向かっていらん、そんなこと言ったら歩けませんし、好きなところに行けません。手がなくなれば食べたいものも食べられない。そういう不自由なことをわざわざ私たちは願わないわけです。パロはその手紙を通して、自分の体に例えて物事を考え直してみて、そしてイエスが頭であるとすれば、なんと私たちは愚かなことをしているのか、目が手に向かってお前はいらない、そんなバカなことは言わないよ。でも実際神様の目から見ると、当時の教会の中にあった争い、分裂はまさに目が手に向かってお前はいらない、そのような状態であったことをパウロは語っているわけです。ですからその体の例えにすると馬鹿らしいと思えるようなことを実際自分たちがしていることに気づくこと、そしてそこからキリストが本当に求めている大切な働きをするためには、私たちは誰が頭なのか、本当に自分たちの中心にいるのは誰なのか、そのことをもう一度考えなければならない。パウロはエフェソの信徒への手紙で、頭であるキリストのもとに一つに、イエスが頭、イエスが頭であって私たちはその体の部分、そして私たちがお互い同士敵対している、そのことをキリストはとても悲しく思っておられる。先ほど言いましたエフェソの信徒への手紙では、そのことを敵意の隔ての壁、 敵、すなわち当時のユダヤ人、救われたとされたユダヤ人、律法を忠実に守って自分たちが救いにあると知っていたユダヤ人たちと、そこにも書かれています外国人、希留者。エフェソの教会の信徒はほとんどがいわゆる異邦人、希留者。そこにあった大きな隔て、敵を、キリストがその壁と敵を滅ぼされた。イエス・キリストが頭でありますから、私たちが目と手が喧嘩しているように、ユダヤ人と異邦人が喧嘩をしていた。その壁をもうキリストは取っ払ってくださった。廃棄された。これがパウロが獄中から人々に宛てた手紙の大きな意図であります。キリストを頭にして一つになること、そして敵意の壁、隔てをキリストが取っ払ってしまわれた。パロがなそうとしたこの働き、一つ大きな壁がありました。律法、ユダヤ人が大事にしていた、律法、特にこの頃は、割礼というもの、男性の、性器の、皮を切り取って体に神様の、印をこう彫り込むというか、私たちの感覚でいうと多分、入れ墨のような形で体にこう神様の印をつける、そういう形で男性の性器の方皮を切り取って、そのことで神様が、その血を持ってですね、神様と契約をする。でその割礼を異邦人たちに求めることで、揉めていました。またもう一つ、当時の社会、この教会で揉めていたのは、食事をどういうふうに共にするかということでした。ユダヤ人は、律法の中で、食べていい食べ物、食べて良くない食べ物、そのことをかなり厳格に決めています。今もイスラエルの厳格なユダヤの人たちはコーシェルという食物規定を守っていますけれども、要は一緒の教会で頭なるキリストを礼拝し、しかし食卓は一緒にできなかった。ご飯を一緒に食べることができない、そういう問題が起こっていたわけです。パウロが描いたエフェソの信徒への手紙では、その隔てを廃棄する、壁が廃棄する、そしてそのきっかけとなったのがもう一つの聖書の箇所、使徒言行録の事柄であります。使徒言行録の2章のところ、ここには五旬祭、ちょうどイースター復活節から50日目のお祭り、人々が集まっていた時に風のような音、先ほど最初に霊というのは神様の息、そして風という意味もございますけれども、激しい風が吹いてくる、そんな音が天から聞こえた。ですから当時の人たちにとって、神様が働かれるその様を何とか言葉に直そうとした。そこで、激しい風が吹いてくるような音、その後には炎のような舌が分かれ分かれに現れた。子供たちに炎のような舌ということを、語るとですね、何のこっちゃと、そんな舌に火がついてですね、あちちちとかいう感じで降りてくるんかいなみたいな感じで、子供たちはペンテコステの話をするといつもこう、なんだそれ、舌おかしい、牛タンが上から降りてくるんかみたいな感じでこう言って言うわけですけれども、その、当時の人にとってはもうこれが、 表現の限界であったようです。そして語ろうとしている大事なことは風の音、そして舌が語っているのはその後に出てくる故郷の言葉。9節からはパルティアから始まってエジプト、キレネ、この当時の世界中、この当時の人々が考えていた世界中からやってきたその人たちが自分の故郷の言葉を聞いた。すなわちこの音とそれから舌ということが表しているのは神様の働きによって言葉の奇跡、私たちが舌を通して話す言葉による奇跡がここに起こった。不思議なことですけれども、みんなが神様の言葉を自分の故郷の言葉で聞くことができるようになった。最後の11節には、私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはと驚いた。ここには当時の教会が超えることのできなかった大きな壁、言葉の壁、ユダヤ人と異邦人たちは違う言葉を話していましたから、まずその言葉に壁がありました。そして文化の壁、食べるものの違い、そういった壁がありました。使徒言行録はこの2章の聖霊が下った出来事の後、パウロが描いているように隔ての壁であった律法による割礼、食物の規定、汚れたものと清いものを分ける、そして汚れたものを食べている異邦人たちと一緒の食事の席に着くことなんかできない、そう思っていたユダヤ人たちが徐々に変えられていく。自分たちが大事に思っていた文化、言葉、そして食べ物、それを少しずつ変えていく中で、このキリストの神の教会がどんどんと世界に広がっていきました。その始まりが聖霊が下ることによって、神様の言葉の奇跡が当時の教会の人たち一人一人に起こった。パウロが目指したもの、キリストを頭として一つになる、少し言葉を変えて言うと、信じる人がすべて神の家族となるように。エフェソの信徒への手紙の終わりのところにも、あなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく聖なる民に属する者、神の家族であると書かれています。頭なるキリストを私たちの中心とし、そして私たちが神の家族となるため、目と手が喧嘩をしているのではなくて、お互いに弱いところを補い合うその家族となる、そのことがキリストによって一つとなるということを意味しています。今日はこれから洗礼式が執り行われます。浜岸幸子さんと、4回入門講座、それから2回ほど準備の講座をさせていただきました。熱心に聖書に取り組み、また、子育てにとても、熱心にしておられる、幸子さん、そしてその横には毎回ではありませんけれども、2人の子供さんが、その洗礼の準備の時に一緒に、いらっしゃいました。お姉ちゃんの方は、 できるだけお母さんの隣でですね、その勉強を一緒にしたい。ですから聖書はまだ少ししか読めませんけれども、隣に座って、そして、地図があったらですね、エジプトはどこっていうとこ、エジプトどこだってお母さんと一緒にエジプトを探したり、そのお母さんの洗礼の準備を、家族が、共にした。また、下の、お子さんは一番最後のまとめの、講座の時に、できるだけお母さんと一緒に遊んでほしいから、でもお母さんは、こう聖書のこと、そして、受洗の準備のことを考えている。どういうふうにこう折り合いをつけるか、さすがに信頼ができていて、お母さんが、少し子供と一緒に、時間を過ごすと、自分で、粘土で、たこ焼きを、作り出しました。たこ焼きを作っている時に、先生もたこ焼きあるよということで、ほっぺたのここにこうたこ焼きを作ってですね、でその子供さんと一緒に私もあるとかっていうことで、たこ焼き作りをしてもらったり、それから粘土でお好み焼きを作って配達してもらったり。すごいなと思ったのは、お母さんが熱心にその自分が大事なことをしている時間、その子もまた一生懸命横でそのことを関わろうとしている。もちろん、学んでいることは全然わからないと思います。でもそこにお母さんが熱心に求めている大切なものがあること、そして最初は少し緊張していた子供さんが徐々に徐々にリラックスして、最後はたこ焼きを一緒に作って、遊ぶぐらいになっている。もちろんその横で聖書の学びもしているわけですけれども、そんな中で今日はまさに神の家族、私たちが実際に洗礼を受ける者、そしてその洗礼を受ける者の周りにいる家族、神様の働きはその一人だけに注がれるのではなく、その時にかなって家族にも働かれる。そのことを私は、受洗の準備をしながら実感することができました。今日集っている教会の、皆さんには先週、この1週間祈りを持って、そして、共にひざまずく、神様が頭ですから一緒にひざまずきましょうということを申しました。この後の、洗礼式の時に幸子さんがひざまずかれますけども、その時に私たちも心を合わせて共に頭なる主の前でひざまずき、そして私たちの頭に主の聖霊を祈り求めたいのであります。最後に聖霊の働きについて少しだけ、もう一つだけお話しさせてください。聖霊の働きは、見えない、風、音で、表現されています。ですから私たちには、見えません。そして教会に、来る方たちの中で、神様の働きが見えたら信じてやるのに、私も、中学生ぐらいの時には生意気にですね、そんなんお父さんお母さんお祈りしてるけど神様何もしてくれへんと、食卓が豊かになるわけでもないし、そういう、ことを言ったこともありました。しかしよくよく私たちの生活を考えてみると、実は見えていないことの方がたくさんある。童話に、母さんが夜鍋をして手袋を編んでくれた。今のお母さんが夜鍋をしてどれぐらい手袋を編んでくださっているのかよくわかりませんけれども、その、夜鍋をして手袋を編んでくれたというこの歌を歌っている子供は、お母さんが夜中ですね、縫っている姿を見ているわけではないわけです。お母さん、見たとしても最初に手袋を編んでいるところ、そして出来上がったその手袋を見て、あ、お母さん、夜の間働いてくれたんだ。自分が寝ている間に一生懸命心を込めて手袋を編んでくれた。そんなことを歌っているわけです。私たちの身の回りの出来事の多くのことは、実は私たちが知らない間、見えない間に 起こっていることがたくさんあります。手袋を編んでくれたお母さんがいたように、夜熱を出して寝ている子供のために病院に電話し、病院に連れて行き、またその寝ている間に祈っているお母さん、見えないその手によって私たちは実は育まれてきた。ですから人間の働き、お母さんのその夜鍋を考えてみると、人間の働き、見えない働きがある、その働きをはるかに超える神様がこのペンテコステの日に働かれた。見えるものだけではなくて、見えざる神の手が聖霊と共に働くと表現した方がいらっしゃいますけれども、新しい神の家族を私たちに備えてくださった見えざる神の手を私たちが感じ、またその手の働きが私たち一人一人にも実は見えないところでなされている、そのことを共に実感したいのであります。お祈りします。神様、ペンテコステはあなたの命の息、あなたの見えざる見てが働かれたことがを描いています。私たちは日頃あなたのその見てが見えずに、あなたを裏切り、またあなたが本当に私たちが必要としているときに助けてくれない、そのようなうめきをあなたに投げかけているものであります。しかしパウロがその手紙に描き、また使徒言行録がその聖書の中で語っているように、あなたは見えざるその見てを持って確実に弱かった弟子たちを強くし、異邦人とユダヤ人の敵の隔ての壁を撤廃し、さまざまな神の家族を隔てていた隔てる割礼や食物規定をも廃棄されました。どうか私たちがあなたのその見えざる見ての働きを体で耳で感じ、また私たちもまたそのあなたの聖霊によって導かれていることを実感することはできますよ。そのあなたの聖霊の働きを共に祈るものとなさしめてください。この後に持たれます洗礼式の上に、その御霊が働き、浜木幸子さんにあなたの聖霊を豊かに注いでください。また祈ります私たち一同のその一人一人にあなたよりの聖霊の御勝手を与えてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌346番を歌います。 どうぞお座りください。
それではただいまより浜口幸子さんの洗礼の式を執り行いたいと思います。救い主イエス・キリストは誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないと言って、罪の許しと新しい命とを与えるためにバプテスマの聖霊典を制定されました。あなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよと聖書に記されている通りであります。私たちは今、この姉妹が御言葉に従ってバプテスマを受け、キリストの聖なる教会に受け入れられ、その御体の生きた枝となるように祈りたいと思います。お祈りをします。神様、あなたの御恵みによってこの姉妹を今まで守り導き、ここにあなたの子として生涯を送る志をごさせてくださいましたことを感謝いたします。どうかこれから行われますバプテスマの式を清め、御霊によってこの姉妹を生まれ変わらせてください。御子イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。聖書を拝読します。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。もし私がキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。キリストは死者の中からよみがえらされて、もはや死ぬことがなく、死はもはや彼を支配しないことを知っているからである。それでは教会の慣例に従いまして、初期の石田さんから、報告をしていただきます。
報告をいたします。2010年5月9日に開催されました第2回臨時役員会にて、浜岸幸子さんの受洗志願を全員一致で可決いたしました。以上、感謝と喜びを持って報告いたします。
ありがとうございます。それでは、浜岸さんに信仰を告白していただきます。
今日洗礼を受けます浜岸幸子です。すみません、原稿の方を読み上げさせていただきます。失礼をお許しください。今日こう洗礼を受ける幸運を与えてくださった神様と、お導きくださった遠藤先生、それから私の恩師近藤先生に心から感謝いたします。私を高野原教会へこちら導いてくださったのは、3年半前に御校での集まりの際に、恩師近藤寿郎先生に再会いたしまして、当時リトリートという修養会のものを、卒業生でもって おったのですが、私も友人に誘われて本当に軽い気持ちで当時4歳だった娘と一緒に参加いたしました。でその際に聖書に再び触れることができまして、また同窓生と声を揃えて、旧婚の中にという賛美歌を歌いました。恩師の懐かしい説教、どれもすごく当時子育てに不安を抱えていた私の心を温めて解きほぐしてくれました。当時私は子育てに自信が持てず、すごく価値観についても揺らいでいましたし、迷いの中にいました。旧婚の中に花を見るように、自分の娘の中にこう可能性を信じたいから、もう一度聖書を勉強する機会を持てたら、何か聖書の教えが私この頼れない母親に何か光を与えてくれるのではないかと感じました。で長女と一緒に、日曜学校に通うことができたらいいんじゃないかということを恩師に相談いたしましたところ、こちら高野原教会に通うようにと勧めていただきました。で緊張しながらその年の4月から子ども礼拝に参加させていただきまして、早いもので、3年が経ちます。CS の先生方、高野原教会の教会の皆様方が私たちをこう温かく迎えてくださったことから、娘にすごく心からの愛情を注いでくださっていることにとても感謝いたしております。聖書のことをもっと勉強したいという思いで、この春に遠藤先生から入門講座を受ける機会に恵まれました。たまたま大学の後輩にあたる福山さんという女性と一緒に受講できたのもとても幸せなことでした。洗礼を受けることについてですね、遠藤先生に、私はまだまだ母としても妻としてもまだまだ未熟だし、悪いことばっかりしている罪深い人間なので、洗礼を受けることができるほど良い人間ではないというふうにご相談しましたところ、洗礼を受けることは信仰の始まりであると、良い人間になってから洗礼を受けるってそんなありえないというようなことをおっしゃっていただいて、で洗礼を受けないで聖書を勉強することは隣の部屋から覗いているようなものだよとおっしゃっていただきました。受洗することによってのみこう同じ部屋に入って体験することができるとおっしゃっていただいたことがすごく心に響きました。大学時代に私は英文学を勉強しまして、その中で素晴らしい聖句に出会いました。例えば私はミルトンの失楽園という作品を読む機会に恵まれたのですが、その中で神の優しい首輝きという一節に出会いました。神様が与えてくださる試練というのは優しい首輝きなんだと、私たちが耐えられるものなんだよという言葉にですね、当時就職難等がありまして、もう本当に私も落ち込んで辛くて先が見えないわと思った時に、いやでもこれは耐えられるはずだと、これを乗り越えたらきっと何か新しい一歩の道があるんじゃないかというふうに思うことができて、そのことがすごく私にとっては当時大きな慰めや励ましでありました。でもそういったことってまだ私は何でしょうね、信者でもないという思いもありましたし、結局苦しい時の神頼みでしかなかった、やはり隣の部屋から覗いているものでしかなかったなと、こう美味しいとこつまみ食いしているようなだけだという思いもありました。今洗礼を受けることによって壁の向こう側に行って見ることになる新しい世界に、期待でワクワクしておりますし、その反面緊張で震えてもおります。そして高野原教会の一員にならせていただくことをとても嬉しく思っております。主はその一人子をお与えになるほどこの世を愛された、この言葉の意味をしっかりかみしめてこれから生きていきたいと思っております。この聖句は私どもの大学校の設立者である新島城先生がとても愛された言葉なのですが、聖書を勉強する中でこちらに通わせていただく中で、私にとってだんだんこう重みが増してきたように思います。神様がその一人子を十字架にかけることにより私たちの罪が許された、そして許された私は神様の喜ばれる生き方をしたいと思っています。欠点の多い私をそれゆえに愛してくださることを方を心に持つことで、私自身が主の御心にかなう人間に成長していきたいと思っております。この告白を主イエスキリストの御名と聖霊の取りなしによって神が受け入れてくださることますように、アーメン。
浜口さんが信仰告白をしてくださいました。私たちもまた私たちの行動の信仰告白、日本キリスト教団信仰告白、そして使徒信条をご一緒に告白したいと思います。前のスクリーンをご覧ください。我らは信じかつ告白す、旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につく、救いにつきて、全き父を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえに。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して生きとしたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて、義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いになり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信し、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは誓約をしていただきます。はい、真ん中のところ。立って。はい。それで告白しますか。と聞きますか。告白します。願いますか。と聞きます。願います。心出しますか。と聞きます。心出します。はい。浜口幸子、あなたは聖書に基づき日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか。
はい、告白します。
あなたは主イエスキリストの救いの印であるバプテスマを受けることを心から願いますか。
はい、願います。
あなたは今後主の聖餐を重んじて誠実にこれに預かり、日本キリスト教団の教権教規に従い、この高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、また教会の定めに従って忠実にその責務を果たすことを志しますか。
はい、志します。
アーメン。お祈りをします。あれ深い主なる神よ、どうか今御前に立つ姉妹の信仰と告白を受け入れ、すべての罪を許し、水と霊とによって新しく生まれさせてください。また恵みをもてこの姉妹を強め、信仰より信仰に進ませ、御国の世継ぎとして、とこしえの命に至らせてください。アーメン。 浜岸幸子、父と子と聖霊との御名によって我汝にバプテスマを授く。アーメン。恵みの主よ、聖霊によって今この姉妹を新たに生まれさせ、神の子とし、キリストの教会の生ける枝としてくださったことを感謝いたします。あなたはこの姉妹を母の胎にいる時から選び分かち、世の誘惑から救い出し、信仰の道に進ませ、今ここに主イエスキリストの死に預かるバプテスマを受けさせてくださいました。どうかこの姉妹が御子の復活に預かって新しい命に歩み、私たちと共に御国の世継ぎとなりますように。主と聖霊と共に永遠に働きたもう一人子、主イエスキリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。聖霊をお受けになられました浜岸幸子さんです。拍手を持ってお迎えします。それでは賛美歌の510番 1節と4節をご一緒にいただきましょう。どうぞご起立ください。お座りください。引き続き聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしております。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、 ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとにそれによって、主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊に讃えられております、大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従い、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される、全能の父によい限りなく栄光がありますように。アーメン。少子、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。お伝えいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主は血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたしますが、真ん中少し薄くなっているのがブドウのジュースです。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを小崎義長さんに捧げていただきます。
父なる神様、お守りのうちにペンテコステの礼拝を守ることができまして、ありがたく感謝いたします。また、本日は聖餐に預かることができました。重ねて感謝いたします。ペテロをはじめとする古の弟子たちが、ひたすら祈っていたところ、聖霊が下り、新しい伝道の時代が始まりました。弟子たちは、 イエスは主であると信仰告白をし始めました。その信仰告白は今の私たちにも脈々と伝えられ、私たちの教会も、そして私たちもまたイエスは主であると信仰告白をしております。聖書にはあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そして地の果てにまで私の証人になると書かれております。今に生きる私たちの上にも豊かに聖霊が下り、イエスは主であるとの信仰告白をして主の証人になるようにならしめてください。今日は一人の姉妹が信仰告白をして私たちの群れに加えられましたが、どうかこの姉妹の信仰を守り導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名により願います。
アーメン。
さあ、座ったままで賛美歌78番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。生産式を終わります。
感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのままで賛美歌65番の1を賛美いたします。
新しく来られた方をご紹介したいと思います。その場でお立ちください。下本、真由美さん、それから、下本かりんさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお立ちください。
それでは週報に基づきまして牧会報告させていただきます。本日礼拝の後に受選者歓迎一品持ち寄り愛参会がございます。大人会費、1人300円となっております。どなたでもご参加くださいますように。開放委員会が午後2時30分より持たれます。今週の、集会でございますけれども、聖書講座26日水曜日午前10時30分より、晩祷会同日午後7時より、ひまわりグループが27日木曜日午前9時より、街道清掃29日土曜日となっております。お当番の方どうぞよろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定でございますけれども、28日金曜日午後が面会日となっております。次週予告、5月30日日曜日聖霊降臨節第2主日礼拝午前10時半より、神の謎かけを解くと題しまして、遠藤牧師の説教で礼拝が持たれます。礼拝の後の集会でございますけれども、聖歌隊練習 CS いちご狩り、奈良県伝道会総会が午後2時30分より大和キリスト教会において持たれます。集会行事予定をご覧ください。中頃、花の日子供の日の合同礼拝が6月13日日曜日午前10時30分より持たれます。裏面をご覧ください。裏面右側、上でございますけれども、ピーターパンの献金のお願いでございます。詳細につきましては集報ボックスに、袋が入っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。またその下、第6回大国青少年ワークキャンプの募集の、ご案内が出ております。詳細をお読みいただきまして、参加ご希望の方は、今月末、5月30日までに遠藤牧師までということになっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、恒例のグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前などを交換してください。それでは唱詠29番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
天の御名の地にあるものも、父と聖霊なる神を讃えよ、とこしえまでも。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
かな。いけると思う。
ってください。私声かけてもらわないと思い出せないから。今日ちょっとやっといてとか言ってもらったら、
はい、やりますけど、僕は言っていただけると。
ちょっと下で元気に遊びに過ぎたかな。 人だな。はい、300円、はい、はい、あとで回して、箱がどっかあるはずですよ。出ないな。あれ、安藤先生は、準備ができたようですので、もう用事のない方は席についてください。人より席の方が多いかもしれませんけど、席についてください。それじゃ あのよろしいでしょうか。なんか立ってる方は座ってくださいという感じなんだけど、いかがでしょうか。はい、それでは愛参観を始めたいと思います。司会は私がやるということで、今回は初司会ですので応援してください。それでは最初に遠藤先生からお祈りをお願いいたします。
はい、神様、今日は恵みの礼拝、そして洗礼式を共に祝うことができました。今日はその浜口幸子さんを、そして教会に迎え、またその喜びを共に分かち合おうとしております。どうかこの豊かな備えられた食卓を共に喜びを持って囲むことが許されますこと、本当にありがとうございます。また備えをしてくださいましたお一人お一人のその働き、見えざる手に感謝いたします。そして何よりもあなたが一人一人を導き、ここに呼び集めてくださった喜びを共に分かち合うことができますように。また今日初めてこの愛参観に参加される兄弟姉妹もいらっしゃいます。どうかその兄弟姉妹も共に私たちと喜びを分かち合うことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それではなんかお腹が空いてるんですけれども、遠藤先生から送られてきた、次第によると、まず最初に賛美歌を歌うということになっておりましたので申し訳ございません。開会の賛美歌がございます。今日礼拝の中でも歌いましたの575番を歌いたいと思いますので、よろしくお願いします。下げた方がいい。イントロが短いです。ここから歌いでしょう。